今回のポッドキャストは日本時間3月6日の土曜日にクラブハウスで話した内容を録音したものです。
今日はですね、まったりとコインベースの SEC 上場届出書を読み解くという回なんですけれども、簡単にちょっと自己紹介しておきましょうか。私は、シリコンバレー在住ベンチャーウォッチャーで2013年から暗号通貨も見ている渡辺千佳です。コンサルティングやってます。
はい、いきなりちょっとそこから入ると思ってなかったんで準備してなかったですけど、はい、もともとルナスケープというブラウザーズと開発してまして、その後に今ブロックチェーンの会社の GU ラボっていう会社を立ち上げて、そういったウォレットと開発とかそういったことをやってます。よろしくお願いします。
はい、西村です。いろいろ開発ごととかをずっとやっていて、最近はブロックチェーン系とかも結構受け負ってたりします。クリプトのウォレットとか作ってたりしてます。そんな感じです。お願いします。
はい、で、コインベース先週ですかね、SEC に S1 という上場しますっていう書類を出してですね、100ページぐらいあるのかななんですけれども、その中身っていうのが出て結構話題になったんですよね。で、忘れる前におおって思ったのは、我々は本社はありません、全員リモートだからっていう文があって、ヘッドクォーターのメインビルディングはないので連絡は電話しかありませんって、なんか電話番号が載ってました。
なるほど。登記の場所がなくても上場できるんですね、アメリカの場合は。
いや、だから登記とかはしてあるのかもしれないけれども、いわゆるそこに行けば人がいるっていうヘッドコーターはありませんっていうふうになっていて、ちょっとよくわかりません。そういう文書が最初にあって、なるほどと思いました。で、上場の仕方はダイレクトリスティングっていうので、新しい株を出さずに既存株主の株を売り出すんですね。なので、社員とか、ファウンダーとか投資家とかが、せーので売り出せるっていう感じですね。これって日本でもできるのかしら？
いや、どうなんでしょうね。聞いたことないですけど、それってマーケットっていうか、東証とかが許可すればできるっていうことなんですかね？
そうでしょうね、多分。で、Spotify が割と最近 Spotify がやって話題になったって感じですね。で、Airbnb も12月かな、これで上場してます。
最近スパックってすごく流行ってるじゃないですか。
流行ってますね。
あれとこのダイレクトリスティングだと、やっぱりスパックの方がさらに手軽っていうことなんですかね。
どれぐらいその会社がお金がいるかっていうこともあるかなと思うんですよ。スパックだとドカーンと会社にお金が入ってくるんですよ、何百億とか。でもこのダイレクトリスティングって会社にお金入ってこないんですよね。
そうですよね。
だからお金がいらなくて、でもある程度エグジットイベントが必要だっていう時はダイレクトリスティングなんじゃないですかね。
アメリカって確かある程度売上規模が大きくなると非上場企業でも公開企業みたいなもの出さないといけないですよね、いろんな書類を。
売上じゃなくて株主の数ですね。
そうなんです
ね。
実質上場してるのと変わんないから、だったらっていうことなのかなと思ったんですけど。
でもね、上場すると、いろんな、監査やったりとかのコストが2億円ぐらいかかる、年間って今言われているので、さすがにやっぱり差が、なんていうんですか、非上場でレポーティングするレベルのと、やっぱり相当違うとは言われてるんですけど、スパックで今例えば600億とか手に入会社に入るならやっちゃえみたいなのが結構あるね。
そうですよね。でもそういう意味ではスパックの方が逆に調達できるからいいっていうことなんですかね。
スパックはやっぱりだからまだ莫大に資金が必要な会社、それが割と大きいっていうのと、あとやっぱりスパックだと会社間のネゴになるわけですよね。 M&A みたいなもんなので、会社間のネゴになると、だから結構地味な会社でもいいわけですよ、ビジネスがしっかりしてれば。でもダイレクトリスティングだと一般に売り出すので、機関投資家もいますけど、やっぱりもともと会社としてブランドがないとなかなか難しいと思うんですよね。そういう意味では Spotify、Airbnb、Coinbase でも、それぞれの世界でファンがいる会社じゃないですか。で、一方でこれが、なんか、リチウムイオンの、なんか新しい電解質がとか言うと、結構厳しいっていうのがありますよね。
でもその、MA された会社のガバナンスとかは、その、上場してるスパックの方が、担保するっていうことですよね。
うん。まあ、基本的にはそうです。で、スパックとマージするところで、一旦、こういう会社ですみたいなレポートは出すんですよ。なので、全く開示義務がないわけじゃないし、上場した後はもちろん、普通の上場企業として開示していかなきゃいけないんですけど、やっぱりこの最初の一発で、この上場初日にこけるみたいなのはない。ただ、既存のスパック株主にのボーティングで、否決されるとダメなんですね。
うん、あ、そうなんですね。
うん、うん。一応そこのプロセスがあって、そこでだからみんながノーって言っちゃうと、そのマージャー自体がダメになっちゃうんですよね。
もう一回探さなきゃいけないってことですよね。
そうですね。
買収先を探し直し。
そうそうそうそう。で、結構探せなくて、解散するスパックっていうのもあるんですよ。うん、
その利息をつけて返す。
MA するいい会社がだんだん枯渇してきますよね。
いや、てか私すでに枯渇してると思うんですけどね。
そうですよね。
うん。多分5年10年経つとスパックで上場するっていうのはその一つの方法として確立、なんていうのかな、普通のやり方になってると思うんですけど、うん、とりあえず去年と今年はもうバブってるんでむちゃくちゃになってるって感じはしますね。
うん。うん、まあどっかでなんか、マーケットっていうんですかね。もういろんなことが崩壊しそうな気がしますけどね。
みんな言ってるんだけど、でも実はこれはただ単にインフレなんじゃないかって説もありますよね。すべての値段がドカーンって上がって、なんていうの、新しいスタンダードはこれみたいな。で、そのインフレ懸念もあって、ビットコインが上がってるっていう、それでコインベースも業績がむちゃくちゃいいっていう、まあそういう流れなんですよね。
これはコインベースの話に戻ると、まあ去年の売上1300億ってことで利益340億円。っていうすごいと思うんですけれども、うん、これほとんどが機関投資家向けのビットコインのトレードってことですかね。
ね、まず、取引収入、取引手数料収入が 96% と、その1300億円のね、うん。で、そのうち去年の半分強が機関投資家の取引。うん、で去年 の、 第4四半期だと 60% ぐらいがもう機関投資家の取引だったと。
まあ、じゃあみんなテスラとかああいう企業がどんどん買い入れてるのも基本的に裏でコインベースが売ってるっていうことなんですかね。
可能性はかなりあると思います。今コインベースか、パクソスであるじゃないですか、うん、あれがまあアメリカの割とこう真っ当な、感じの取引所で、まあジェムナイとかその辺もあるけれども、だから割とコインベースで買ってる会社は多いんじゃないのかなっていう気は、うんします。
コインベースって日本では一般向けにサービス展開してないようですけど、機関投資家向けに、企業向けには実はコインベースは日本に進出してきてたりしますよね。
あ、そうなんだ、うん、
最近ちらちら聞きますね、日本で活動を始めてるっていう話は、うん、
なるほどね。なんかもうとにかく去年2020年は機関投資家 の、 そのインフレヘッジとしてのビットコインの投資する傾向が強まったって、もそのまま S1 書類に書いてありました、
うんうん、今後でもこれビットコインの、まあ、売り上げ上場したって売り上げどんどん伸ばしていかないといけないじゃないですか、
うんうん、
でも過去もビットコインのブームが一瞬こう落ち着くと売り上げめちゃくちゃ落ちてるわけですよね、
うん、そう、
これ大丈夫なのかなっていうのをちょっと気になりましたけどね。
ええー、かつ去年そのいろんな機関投資家が結構ビットコインを買ってみんなコールドウォレットに移してるらしいんですよ、
うん、
で、結構取引所から消えていっているビットコインの額がかなりの額あると。それってもう取引しないわけなので、確かにこの取引手数料 96% っていうのはまずいよねっていうのはありますよね。
もしかしてコールドウォレットに入れてるのの、まあ、保管手数料もまあ取っていくからっていうことなんですかね。
そうですね。そのサブスクがまだ今 4% しかないんだけど、そこを伸ばしていくと。で、まあそのサブスク収入の中には、お預かりサービス、カスタディもあるので、うん、それは確かになんか企業が自分で秘密鍵を保管するとか、ちょっと考えられないので。うん、
これでもカスティリー実際どうやってるかってさすがに書いてないんですかね。
あ、いや、前ワイヤードの記事が出てましたよ。で、西村さんにそれは古いよって言われて、まあ確かに2年ぐらい前に彼らがカスタディーサービス始めた時の記事なんですけど、うん、はい、あの、ファラデーケージを作って、そこに買ってきたばかりの新品のラップトップと新品のプリンターを持って入って、ウォレットのを生成して、プリンターでそれを印刷して、その中でデスクトップとプリンターとめちゃめちゃに粉砕して、その紙を秘密の、世界の3カ所に分散しておくみたいな。
その秘密の世界っていうところが肝っていうか、何ですかね、銀行とかに預けてるんですかね、結局。
いや、銀行、あの、ちなみにジェムナイの、あの、双子いるじゃないですか。あの、フェイスブックを訴えて、300億円ぐらいゲットして、それでさらにビットコインを買って、ビリオネアになったという、あの、双子がやっている、あの、いますけれども、彼らは、なんかいくつかに紙を切って、複数の銀行の金庫に入れてあったらしいんですけどね。
なるほど。
うん、
結局銀行の金庫なんですね、一番セキュアだと思われているのは。
うんうん、でもコインベースはどうだろう。で、あの、世界に散らばしてるって言ってましたね。
うん、
まあでも銀行の貸金庫でしょうね、最終的には。
ね、アメリカって
セキュリティが一番安全そうなところっていうと、
アメリカってまあ、あの、ニューヨークの本店の貸金庫とかだったらいいのかもしれないけど、そうじゃないと もはや安心じゃないくなってきてるんですよ。
うん、
なぜかというとですね、銀行の統廃合があって、そこで混じっちゃったりしてわけわかんなくなってなくされるとかいうことが実際に起こっていてい
や、なくされそうですね、アメリカの場合。
貸金庫に置かずに自分の家の金庫に入れておけっていうおすすめが最近多いんですよね。もう何も、
一般の方ってことですか？
そうそうそう。で、まあ、もちろんテスラがなんだ、ゴールドマンのニューヨークの、メインビルディングの金庫とかに入れるんだったらそれ安全だと思うんですけどね。
うーん、
あの、昔ザポっていうカスディのサービス、
うん、うんうん、
聞いたことあります。なんかどっかで話したことあるかもしれないですけど、はいはい、あの、元軍事施設で秘密鍵噛んでしますっていう会社が ありましたけど、
スイスの地下壕じゃなかったっけ、
うん、スイスの地下壕か、まあ、それが元軍事施設なのかもしれないけど、うん、なんか元軍の人が軍事施設で管理しますみたいなのがあって、
うん、
まあ、そういうのって本当に使われてるのかなと思いましたけど、
うん、なんか実はやっぱりそういう双子とかにニーズがあるんじゃないですかね。
うん、
銀行より安全かもっていう、
うん、だからやっぱり、あの、企業のこうどうやって秘密鍵を保管するかっていうのは、みんなそこが一番怖いみたいな感じになってるみたいね。
あの、双子ってビットコインどれぐらい持ってたんでしたっけ？相当持ってますよね。
一時期全発行量の 1% を持っていると言っていた ただ2014年とかそれぐらい
の頃。なるほど。でも今持ってるんじゃないですか？
ねえ、
じゃあ1兆円ぐらいになってるってことですかね。
なんか、あの、実は、彼らとても優秀な人たちみたいで、
うん、まあ、実はっていうか、Facebook もともと彼らが考えたんですよね、アイデアとしては、
まあでもアイデアは実行してなんぼやみたいな話でなってたんですけど、実は見目麗しく体力もあり運動神経もあって頭もいいという双子らしい
まあそうでしょうね。なんか悪者扱いされちゃってましたけどね。
そうそうそう。
映画では。
あの映画の元を書いた人かな？が双子の話を書いていて、あの、ごめんなさいみたいな、やっぱり実は違いましたみたいなことを言っている人は、あの、いたりしますね。はい。ちなみに、あの、ザポの創業者、さっき西村さんが言ったザポの創業者って、あの、もう5年以上前から、1ビットコインは1ミリオンになるって言ってる人ですよね。
多分そうです。
うん。そう。
ここまででも来てると1ミリオンもなんかあり得るかなっていう気がしますけどね。
うん。
現物がそもそも少なくなって来てればね、どんどん値段は上がるだけなんで。
うん。ちなみにですね、あの、今日、ゴールドマンサックスのポッドキャストで言ってたんですけど、なんかゴールドマンサックスが300の顧客企業にアンケートを取りましたと。で、そしたら、76% の人が今年の終わり頃には、日本円にするとなんだ、400万円から1000万円ぐらいのレンジでしょうと言っていて、で、22% が1000万オーバーでしょうと。 ビットコインの価格ね。で、だからこの2つを足すと 98%。
うん。
で、2% の人が、まあ、400万、40K 未満になるでしょう、みたいなことを言ってましたと。うん、まあ、あるかなっていう感じですけどね。
あの、ゴールドは、まあ、もうまたなんか参入するってニュースになってましたね。
あのね、来週の月曜日に、来週の月曜日に始まるみたいです。2017年か18年にやってたんですよね。ビットコインのトレーディングディスクやってたんですけど、一旦やめて、で、もう一回来週、最初はビットコインだけで始めて、少しずつ増やしていくということを言ってました。で、大きな違いは、やっぱ3年前は、リテールの関心、がメイン。だからウェルスマネジメントとかそういう富裕層のリテール向けのサービスだったんだけど、今回は機関投資家系の顧客、企業、事業会社とか、ヘッジファンドとかからのニーズがすごく高いということで、まあそこがすごく違うんですというようなことを言っていましたけど、なんかその300のお客さん企業にアンケートを取って、40% がすでに持ってます。もしくは何らかのエクスポージャーを持ってますと。ビットコインに。で、61% がも次の、これからの1年間でもっと増やすと思うと言っているみたいなことは言っていて。で、まあ、それを戻してきて、コインベース、儲かった、みたいな。
なるほど。
感じですね。で、ちなみに去年1年間の年間取引高がだいたい20兆円と。
ビットコインですか？
あ、いや、あの、全額ですね。コインベースの去年の。
コインベースの、はいはい。
うん、コインベース1社での取引高が20兆円。193ビリオンドルと言っていて、だいたい20兆円強ですね。で、その 56% がビットコインとイーサリアムだったと。
イーサリアムはでも十何パーセントなんでしたっけ、まだ。
そうですね。そんな感じみたいですね。で、取引だとかとは別に、その12月31日時点で、彼らのプラットフォームにある暗号通貨の内訳で言うと、70% がビットコインで、イーサリアム 13% でしたと。
うん。
うん、
で、イーサリアムで言うと、今度またあのファードフォークがあるじゃないですか。
うん、
今、平行にありますね。平行に走ってるってい
う。で、あれで、はい、あれガス代を下げるためのハードフォークがある、ハードフォークっていうことじゃないですか。基本的には。
2.0 ですか
?2.0、2.0 かな、
うん、じゃなくて、EIP1559 の話ですかね。まあ、あれはハードフォークというか、まあ、バージョンアップですね。だから、別にフォークして昔のチェーンがあるわけじゃないんで、まあ、バージョンアップですけど、それで通貨が分かれるかっていう話ですか？
いやいや、まあまあ、いや、まあ、バージョンアップって、まあ、その、納得しない人がいたらハードフォークになっちゃうっていうだけなんで、一応ソフトウェア的なハードフォークかなと思ったんで。
そうですね。はい。はい、
で、あれで実際下がるのかなっていうところですよね。
ガス代が？
ガス代っていうか、ガス代が下がるイコールイーサリアムの価格が下がる可能性があるわけじゃないですか。
うん、そうかな。ガス代が下がったら、
まあ。ガス代が上がるから別にイーサリアム価格は下がんない
かな。うん。ちょっとそこは、市場に任されるところではありますけど、ね、高いから使わないっていう人も今結構いるんで、またね、それが戻ってきてくれたらトランザクション数が増えて、まあ結果トントンってこともあり得るかもしれないですね。
まあ実際さっき私、スマートコントラクトをデプロイしたら、5000円かかりましたよ。
もう今そんぐらい。
ハローって送ろうとしたら500円って出てきて、いや、なかなかだなと思いましたけど、はい、まあちょっと使い物にならないですよね、
うん。私も2週間ぐらい前に、クリプトキティを1匹人にあげようとしたら、ガス代75ドルとか出てきて、ちょっと待った、みたいな。安くなったら今度あげますから、ちょっと待ってとか言って終わったっていう。
もう動かせないくなっちゃってるんじゃないですか、逆に。
どうなの？
値段が高くなってますよね、そもそも。
なんか今、NFT もかなり、バブってますからね。
そうですね。NFT 株がね、株っていうか、NFT プロジェクトが高騰してますからね。
そうですね。次々に、はい、巨額の NFT が売買されているので、うん、なんかバンクシーもなんかでしたよね。
ああ、ですね。 まあ、1億とかの NFT 買うのにね、5000円の手数料だったらまあいいですけど、そういうものになっていっちゃうってことですよね、このままいくと。相当巨額な。
それは、なんか、セカンドレイヤーで、クリプトキティレイヤーとか。
うん、クリプトキティレイヤー、まさに、あれですよね、クリプトキティを作ってる、あの会社が、オンフローっていう、フローっていう、
フローね、
あのチェーンを作ってるんで、まあ、に乗ったりとか、日本もね、パレットだったっけ、NFT 特化したエンタメとかの、そうチェーンとか作ってるんで、まあ、セカンドレイヤーとかロールアップに、動いていく流れはありそうです、ね。
でもあの、
ま
あ、ただそうすると、フローってあれです、はい、セカンドレイヤーっていうかサイドチェーンなんですか、どういう関係なのかなと思って。
多分独自チェーンだと思ってますけど、
うんうん、関係ないですよね、イーサリアムと。うん、
まあ、関係ないのかな、コンパチブルではあるっていう形で作ってる
んですけど。コンパチなんですか、一応。
まあ、使った、実際使ったことないんであれですけど。
まだ本番動いてないですよね、メインネット。
多分そうですね、まだ。
うん、はい、なんか、あの、ほら、彼ら、今、あの、NBA の NFT もやってるじゃないですか。
やってますね、はい。あれがめちゃめちゃ今流行ってますから、
ね。そうですね、バスケの決定的瞬間を10秒ぐらい、うん、変えるっていう、
はいはい、
どっちも自分たちのチェーン使ってないですよね、あれもクリプトキティ、
うんうんうん
うん、どうなのかなっていう、
まあ、そこがだから、まあ、
セカンドレイヤーが流行っちゃって、うん、メインネット上でのトランザクション数があんまり減ってくるとね、そうすると、うん、あの手数料収入がマイナーさんは減るから、まあ、減るって言ってもブロック報酬はあるからいいのかもしれないですけど、ちょっと価格、イーサリアムの価格にどう影響するか全く、
うん
うん、経過を見ないとわからないですね、
まあ、なくないはしないと思いますけどもね、なんか今が完成形な気もしますけどね、
うん、
私 2.0 が本当にちゃんとうまくいくのかなっていうところは、
まあ、でもあまり 2.0 ってなんかあんまりイーサリアムともはや関係なくないですか、あれ。
それはフルオブワークじゃないからってことですか、
うん、まあ、それもあるし、なんていうかそのもはや別のものじゃないですか、なんか。
別のものですね、サイドチェーン。
まあまあ別のものは別のものですね。あの、EVM ってそのバーチャルマシンとかそのまま使ってますけど、うん、コンセンサスのアルゴリズムとかも一新するから、うん、そういう意味では、まあでもイーサリアムのチームが作ったっていう意味ではつながるんですよ。
そうそうそう。でもそれって、あの、NBA トップショットとクリプトキティが同じっていうぐらい同じじゃないですか。
うん。
まあ、結局その価値のね、ブリッジも、あの、チームを信用してるからっていうことで成り立ってるわけですよね。
そうですね。
はい。だからものすごいセントラライズなんで、まあ、ただの最、うん、まあ、フローと変わんないですよね。やってることは実際。
そう。
うん、まあ、あとはコミュニティの大きさが違うっていうだけの話にな
る、ね、うんうん。そうね。まあ、確か
に。イーサリアも信頼するってことは、そのコミュニティの信頼と多分一体なんで。
うん。まあ、いや、私、あの、2017年ぐらいまでは、なんかいろんなコインがそれぞれに価値を持つ未来、なんていうの、同じぐらいずつみたいな、が来るのかなと思ってたんだけど、2018年ぐらい、あの時点で考えて、これビットコインだけに価値がたまるんじゃないって思って、全部ビットコインに自分の持ってるものは振り返ったんですけど、どうなんだろう、これから例えば、あの、いろんなコインが出てて、まあ、イーサリアムもそうなんですけど、例えば他のもの、ガバナンス用のトークンって、まあ、株式会社の株みたいなものだから、
うん、
あの、まあ、それなりの価値がつくっていうのはわかるんだけれども、なんかこう、セキュリティを担保するためのトークンっていうか、なんていうんですか、イーサリアムみたいなものね、その、ネットワークを動かすためのトークン、なんか、一番セキュリティが高いものにセキュリティが依存して、他は、他の機能を持てばいいんじゃないかとかなると、
うんうんうん、
あんまりそこに価値って必要なくなるんじゃないっていうふうに思ったりするんですけど、どう思います？
そのセカンドレイヤーとかが流行ってくると、要はそのイーサリアムのメインネットってその証拠のハッシュを保存するだけの場所になっていく、
うん、
なっていくっていうことだと思うんですけど、まあ、それにしてもハッシュを書き込む先のパブリックチェーンは必要なので、
うんうん、
そういう意味でイーサリアムが残るっていうのは、まあ、あるのかもしれないですね、うんうん。あとは同じような発想で、そのポルカドットって私今注目してますけど、
うんうん、
まあ、ポルカドットの場合はやっぱセキュリティはまあ一つのそのチェーン、あの、仕組みで守りましょう。ただその上にサブチェーンでいくつも自前のブロックチェーンが立てれるようにみたいな思想なので、まあ、なんかそういう 思想が流行ってくるのかなってちょっと勝手に思ってます、
うん、あれってポルカドットで、そのポルカドットにつながっているチェーンのトータルとしての、なんていうんだろう、積んだお金の額でセキュリティを保つみたいなところですよね。あれってそのほら、あのイーサリアムとかビットコインにも別の方法でリンクするじゃないですか。
そうですね。
うん、あのあれ、インターチェーンは。
あそこは別の仕組み。
別なんだ。
はい。はい。
なるほど。そうすると、そのポルカドットにつながっているネットワークがたくさんないとダメなわけね。
その通りです。あの、ポルカドット全体のセキュリティを上げるには、うん、そのイーサリアムと同じセキュリティに行くには、全体でポルカドットのノード数が、イーサリアムと同じぐらいにならないと、要は並べないっていうことです。
うん。でも、それって、さらに、その、セキュリティのところだけ、でビットコインからちょっと持ってきてセキュリティを担保していく、まあ、セカンドレイヤー的に全てのチェーンがなるってことってありえるのかしら。
もう本当に大元が1個でってことですかね。
割と1個に近いみたいな。
割と1個に近い、まあ、うん、セカンドレイヤーがドドドドドンって立って、その発注をもうイーサリアムでもなくて、うん、ビットコインに書き込むっていうこともまあできなくはないですよね。
いや、なんか最後の最後突き詰めると、なんていうの、セキュリティって結局なんか力の勝負みたいになるじゃないですか、
うんうん、
で考えていくと1個しか残らないんじゃないかとか思っちゃったんだけど、まあ、ってかずっと思っていて、それをこう否定してくれるアイデアを常に求めているんですけど、最近なんかあの Zcash とかゼロノレッジとか聞けば聞くほど、はい、あれこれってって思ってしまう。逆にもともとの、セキュリティを担保するのは一つしかありえないんじゃないかっていう方向に、私の気持ちが傾いているんですけど、違うったら違うって言ってほしいみたいな。
なんだろう、人類がそれを一つに決めきるまでにちょっと何年何十年かかるかは、うん、が分からないですけど、うんうん、減っていくとは思いますね。
うん、なるほど。
少なくはなく一つになるのがちょっといつかって、
うんうん、
比較的すぐ一つになりそうと思います。
多分さっきの手数料の話とすごくリンクしてると思うんですけど、まあ、結局今イーサリアムで起きてることがもうそのまんまで、まあ、そのシステムが結局、まあ、パフォーマンスとかで耐えられなくなってきたときに他のチェーンが必要だよねっていうことになってくるんだと思うんですよね。あと、まあ、例えば、取引所、分散取引所をやろうとすると、もっと早いチェーン、それ専用のチェーンとかサイドチェーンで動かさないといけないってなってくると、まあ、そのシステムが乗るチェーンの、まあ、手数料トークンが上がってくるので買いましょうっていうことになってくるのかなと思うんですけどね。
うん、そうすると、それって結局、手数料分だけあればいいじゃんっていうことにどんどんなっていくわけですな。
まあ、ビットコインに関してはもうあの価値っていうのは、まあ、あれ単体でなんかすごくシンプルに完結してる気がするので、
うん、
まあ、他がなかなかそこをね変わろうっていうのは、まあ、難しいかなと思いますけどね。
もはやね、さっき言ったそのゴールドマンの、機関投資家がみんなまあ、ビットコイン、まあ、暗号通貨にエクスポージャーが必要だと言っているっていうのは、まあ、暗号通貨イコールビットコインですって言ってる。
うん、
で、なんか、もはや、すごい質問されるんだけれども、ゴールドマンがお客さんから、聞かれるのは、What is Bitcoin じゃなくて、How to buy ってという質問しか来ないと。
うん、
で、どういうふうに買うのが一番効果的で、どういうふうにヘッジするのが一番効果的だ、みたいな話しか来ないっていうことで、まあ、それって、なんていうか、こう、セルフリインフォーシングサイクルというか、みんなが買うからさらにセキュアになって、また値段が上がって、だからまたみんなが買うっていうぐるぐるが、しばらくは止まらなそうかなっていう気はしました。ちなみに、コインベースに話を戻すと、リスクファクターっていうのが59ページあってですね、読んでて、まあ、ほとんどは、そりゃそうですよねっていう感じの、暗号通貨の価格が大きく変動すると我々の売り上げも大きく変動しますとか、法規が変わって何かできなくなるかもしれませんとか、まあ、そんなことばっかりなんですけど、ちょっと量子コンピューターの話とかも出たり、DeFi の、DEX の話なんかも出たんですけど、私が一番笑ったのは、サトシ・ナカモトの正体が分かるっていうのがあって、
うん、面白いですよね。
これリスクなんですか？
で、だから何でこれがリスクなのかなって考えるに、うん、要は こんな人が作ったのっていうのが、みんなが思うような人だったらやばいってことですよね。組織とか人だったりした、
うん、
例えば、ロシアのなんとかエージェンシーが作りましたとか、アメリカの NSA が関与してましたとか言ったら、もうアウトじゃないですか、結構。うん、
でも彼って結局、なんかオーストラリアの方っていう噂もありましたけども。
いや、これはないでしょ。
ないですか。彼が持ってる秘密鍵を、まあ彼以外の人が手に入れて売り出すっていうシナリオありえますよね。
まあそれを、量子コンピューターの最初の用途ってありえるよね。
ああ、そこをハックしちゃうってことですね。
そう。一応110万ビットコインほど、そこに眠、サトシ・ナカモトのウォレットに眠っているらしいので、現在の相場で大体6兆円分あるんですよ。でも全部一度に動かしたら、まあ相場が動いちゃうけど、ちょっとずつ、じわじわ、やるっていう。
ちょっとでもね、
動いたらバレますけど。
ね、バレて、何、中本が売り出したってなりますけど、
うん、
でもそれが実はハッキングされたものだったって分かるまでには売れちゃいますよね。
なので、まあ、私が一番恐れてるシナリオは、なんかそういう、犯罪に手を染めて、悪評が立つことを何とも思わない国、または団体が最初に量子コンピューターを作るっていうことなんですけど、そんなことはあるんでしょうか。量子体制を持
ったところまで暗号の強度を上げるのと、量子コンピューターの進化って多分、何ですかね、やっぱ進化の方が早いと思うんですよね。一般には出回らないとしても。
どっちの進化の方が早いと思うんですか？
おそらく研究所で量子コンピューターが、うん、まあその暗号の強度を上回った後に、うん、量子体制をどうしましょうってなるはずで、というのは、ビットコインのね、ネットワーク自体は普通のコンピューターで動いてるわけですから、
うん、
量子体制を持ったものをそんな簡単に作っていくのも難しいかなと思うんですよ。暗号の強度は強くできますけどね。
すでになんかそういうネットワークの会社がもう資金調達してましたよ。
うん、まあ、いたちごっこですけど、どっかでは一回そういうこと起こりそうだなって気がしますけどね。
うん、なんかこう、西村さんの方が詳しいだろうけど、はい、こう今あるそのシステムとは別の、量子体制のあるネットワークを作って、そっちに全部移行しちゃうみたいな、
まあ、それはありえるんじゃないですか、まあ、移行なのか、今のビットコインとかイーサリアムが量子体制を持った、まあ、量子暗号ですよね、要は、うんうん、量子暗号を使ったアルゴリズムに、ハードフォークする、アップグレードするってことは全然あると思ってて、まあ、ただなんだろう、こっそり量子コンピューティングの技術を作って、うん、こっそりやってる人がいるとどうにもできないですからね。
そうなんですよね。
そう、うん、そうなんですよ。大々的にやられたら、多分ハードワークが起こるんで、なんとかなるんですけど、
うんうんうん、
こっそりが一番困りますね。
いや、結構もう多分ね、3年から5年ぐらいでできるんじゃないか説っていうのが有力なんですよね。10年は絶対かからないだろうと。っていう感じになってきているので、
最初にこっそりやんじゃないかなと思いますけどね。絶対に
これ中途半端にこっそりやっても多分赤字になるので、うん、例えばこのサトシ・ナカモトのアドレスあるじゃないですか、110万ビットコインが入ってる、うん、アドレスの秘密鍵をもうターゲットして、うん、なんとかですね、そのコストを6兆円かけずに、うん、量子コンピューターをこっそり開発できたら黒字ですよね。
そう、
うん、
でも6兆円、5兆円ぐらいかけたらできそうな気もしないでもないんです
。結構ギャンブルじゃないですか、それ。そういうスパックを作るみたいな話になりますよ。
まあ、でもどっかで多分そんなお金かけなくてもね、そろそろいけるな、
うん。まあ、5兆円はちょっと、
うん、ことありえます
ね。かけられないか。
うん、まあ、それが、まあ、サトシ・ナカモトの正体が分かるっていうリスクと、その彼、サトシ・ナカモトが保有するビットコインがどっと売られるというのが、リスクファクターだって書いてあって。
まあなんかでも、なんていうんですかね、ちょっと前だと、何言ってるんだっていうかね、おかしい人たちって扱いだったと思うんですけど、ずいぶん市民権得たなと思いますね、
うん、
そもそも。
これってそのリスクファクターで今その要はバーッと売られることがリスクファクターっていうことは、ビットコインの価格が下がることがリスクっていう書き方になってるんですけど、
うん、
コインベース自体ってその資産としてビットコイン建てで持ってるものはあるんですかね。
ちょっとあるんですけど、そんなに多くない、はい、アメリカの、まあ、会計処理上あんまり莫大に持って望ましい資産ではないというのもあり、
なるほど、じゃあビットコインの価格が下がっても、その場でコインチェックの資産額が下がるということではない。
そうですね、ただ多分思うにそういうことがそのサトシ・ナカモト110万ビットコイン売られましたとかいうことがあると、なんていうかその価格が下がるとかいう以上になんか信用不安みたいにならないですかね。
そうですね、みんな引き出してとかね、その
そうなんかその、はい、そもそもその信頼が失われるみたいなのは大きなリスクなんじゃないのかな。
なるほど、逆に一回価格がボンってその取引所で上がるやつですね、例の。
まあでもこれ結局コインベースとしては上がろうが下がろうがトランザクションに課金してるから儲かるよっていうことですよね。
うん、
あとちょっと聞きたかったのが、この、売上が1300億円で、利益が340億円じゃないですか。このなんかコストの部分って内訳とかって出てたりするんですか。
コストね、
開発がなんかに300億ぐらいですかね、テクノロジー&デベロップメント。
あ、それはなんか年間にかかる開発費
と
か、
ね、トランザクションエクスペンスっていうのは130
ドルでビットコインを買いたい人っていうのも受け付けてるわけですよ、
はいはいはい、
でそのドルを受け入れるっていうところが彼らはできない、彼らだけではできないわけ。
なるほど、なるほど。
バックエンドにシルバーゲートっていう銀行があって、はい、そこがやってるので、
はい、
そこに行ってると思うんですよ。実はこのシルバーゲートっていうのがアメリカの暗号通貨界の結構ボトルネック化してるっていう説もあってですね、その3年ぐらい前に片っ端から銀行が暗号通貨の取引所の取引を全部やめてったんですよね、っていう時あったじゃないですか。なんか次々にみんなが銀行口座を失ってビジネスができなくなるみたいな時期があって、その時に立ち向かったのがこのシルバーゲートバンクっていうと南カリフォルニアにある銀行なんですね、でもう彼ら超寡占で今コインベース、ジェムナイ、ビットスタンプ、パクソス、サークル、全部この人たちなんですよ。
シルバーゲートのが儲かってるってことないですか。
いや、それはね、そうじゃないかと思って見たんですけど、確かにね、はい、彼ら株価10倍になってるんですよ、去年から。
なるほど、
で、さらに、で、彼らが持ってるのが、シルバーゲートエクスチェンジネットワークっていう、フィアットの US ドルと暗号通貨を乗り入れられるネットワークをも運用していて、で、さらに、その、例えばビットコインを預けて、US ドルを借りるみたいな、ディファイみたいなシステムも稼働し始めたっていうところでですね、結構、彼らが儲かってるっていうのはあるんですよね。で、手数料で儲かるという、よりも新しいキャッシュのデポジットが去年の 4Q だけでだいたい3000億円あったと言っていて、コインベースにお金を預けてると思っても実は持ってるのはシルバーゲートである。
シルバーゲート、
うん、そうそうそう。でシルバーゲートはそこに全く金利を払わなくていいと、むしろお金をもらってそのお金を預かってあげていると、そのコインベースとかから、ね、
うん、
というビジネスなんですよね。
それ運用していいんですかね、シルバーゲートさんは。
もちろん運用してるんですよ。それを、
ね、
普通に、あの、住宅ローンで貸し出しますみたいなことが全部できるわけですよ。なので、去年の10月に14ドルだった株価がですね、90ドルとか、一時期200ドルぐらいまで行って、今100ドルぐらいっていう感じですね。というわけで、その トランザクションエクスペンスっていうのは多分そこへの支払いだと思うんですよ。そのコインベースが出している。
そうですね。
うん。
それ結構でかいですか？
それがね、135ミリオンってなってますね。で、テクノロジー&ディベロップメントが270ミリオンなんで、まあ150億円がこの銀行に流れ、300億円が R&D。で、セールスマーケティングはまあちっちゃいですね。60億円ぐらいかな。
セールスマーケティングがちっちゃいってちょっと面白いですね。
でも宣伝なんてしてないですからね。なんか、
必要ないってことですね。
てか、むしろ、さあ、ビットコインを、さあ、ビットコインを買おうとか宣伝されたらむしろ怖いっていう。
もう価格が下がるときです
ね。デベロップメント、あとだからね、ジェネラル&アドミニストレーティブにね、279ミリオンっていう、これ何やってんですかね。
300億円。相当そこお金使ってると思いますよ。
弁護士やら何やら、まあ、管理
ロビーストとか弁護士とか、あとね、企業から秘密鍵を預かる、まあ、カスタディサービスやるときにそこに保険もかけてるんですよね、
うん、
そうするとなんかそのそもそも保険を作り出すみたいなところから全部やってると思うので、まあ、そういったいろんなコストがかかっていると、 でもそういうのってだんだん減っていくとは思うので、うん、そういう意味で下げられないのはそのトランザクションエクスペンスと R&D の費用って考えると、まあ、500億円ぐらい、
はい、うんうんうん、は毎年かかるということですね、
うん、
でも来年より増えてます。今年っていうか、まあ、2021年が今年、ね、20年以上に盛り上がりますかね、ビットコイン。
どうでしょうね。
なんか周りだとね、もう今年下がった時に買って、ずっと持ってるよみたいな人が多いから、
うん、
取引するかしないかっていう意味で言うと、なんか持ってる人は増えそうですけど、
うん、
アクティブにトレードする人が増えるかっていうと、なんかそういう要素はそんなにないんですかね。
なんか去年いろんな機関投資家が買い始めたみたいなニュースがこう明らかに意図的にいっぱい流れてきて、いろんな企業を買いましたみたいな、そういうのもこの上場に向けてみんなやってたんじゃないかって気がしますけどね。
だってね、それはね、さっき言ったように、取引所 その流通するウォレットから消えてしまったとかいういろんな分析をしてる人たちがいて、なんか個人が根こそぎみんな新しくコールドウォレットにビットコインを移行するとかってあんまりありそうにないじゃないですか。だからそれはやっぱり企業がの財務が買ってるんだろうなっていうのは分析してる人たちもいるし、さっき言ったようにゴールドマンのお客さんがみんなビットコインのエクスポージャーよろしくと言ってきますみたいな、ゴールドマンが言ってるみたいなのもあるっていうのはありますね。なんかネットフリックスも相当買ったらしい噂では、ペイパルもやってるし、スクエアとかも、まあ、ビットコインの手数料収入がとか言ってこう華々しく言っていると。
からそうですね、うん、ペイパルも扱うわけですよね。スクエアも扱ってくると考えると相当増えるんでしょうね、やっぱり。
あ、スクエアもね結構前からやっていて、うん、でむしろやめたのか、あとロビンフットが扱ってるんですよね。
ああ、今そうなんですね。
もうね、2019年かなぐらいから扱っていて、ね、ロビンフッドといえば、先日 あのゲームストップ株を上げたのがロビンフッドと言われているじゃないですか。
はい、
ロビンフッド税ですね。で、割と悪の象徴みたいに最近なってきてるんですけど、なんか、彼らの一行ビジネス紹介の一番最初がクリプトカレンシーとか書いてて、嘘だろうっていう感じなんですけどね。普通の株式売買アプリでしょ、あなたみたいな感じなんですけど、ビットコインを買えるっていう。S1 はそんな感じかな。
クラブハウスでの話はこの後も続いたんですが、この辺りで終わりにしたいと思います。それでは